今日はですね、殺生号についてお話をするということになっておりましたので、殺生号についてお話をします。殺生号。
はい。
持ってますね。
いや、これであれですよ、お母さんから。
あの、トカチが温泉に。
はい。そうそうそうそう。あ、殺生号、殺生号。なんだと殺生号です、殺生号。持ってる男じゃなくて、殺生号について。殺生号については、大無量寿経のですね、五悪団の一番目ですね。93ページ。まず、誤解してる人が多いですので、殺生号についてもう少し詳しくお話をさせていただきますが、この殺生号っていうのはですね、虫を殺したり、動物を殺したり、生き物を殺したりすることを殺生号というふうに言うのではありません。はい。それはですね、仏教では生と活っていうのはですね、意味が違うんです。生活って言いますけどね、生っていうのはまずその肉体の生存を意味するのは活という字を使います。活、
肉体の生存、
そうそう、生きている、例えば虫を殺すってなったら、殺生ではなくて殺活なんです。
殺生の殺っていうのも昨日言ってた観音語じゃないんだね。
殺
って、
あ、殺、あ、そうですね。これ殺生ね。で、これ殺すっていうのはですね、肉体を殺すことではないです。肉体を殺すんだったら、これ勝つという字を使うんですね。だから虫を殺すことは殺生罪にはなりません。また肉を食べても殺生罪にはなりません。
使い分けてないよね。なんかごちゃごちゃになっちゃってるよね、はい、今はね。
牛をね、牛の肉を食べても殺生号にはなりません。
安心して食べてください。
安心して食べてください。
悪いなと思いながらやってないけど。
ね、それは勝つという字を使うんです。勝つ。この勝つを使った字っていうのが統括地獄。
いやーそうだね。
統括地獄。統括地獄というのはですね、等しく生きようとする世界なんです。そう、統括って言ったら等しく生きる。生きるっていうのは肉体の生存ってことです。もしですね、すべての生、ね、生き物がみんな必死になって生きようとしたら、例えば魚を、ね、人間は魚を食ってます。鳥も食ってます。豚も食ってます。牛も食ってます。もしですよ、その魚や牛や鳥や豚がですね、人間と同じレベルで文句言ってきたら、どうなるか。人権を尊重してくださいとかっていうふうになったら、ね。大変なことになりますよね。
逃げて絶対捕まらんで、豚と牛は食べれんかもしれない。
そう。私たちは、ね、この肉体の生存、肉体を生存していくためには、何かの命を奪わなければね、植物も含めて、何かの命を奪わなければ、私たちは生きていくことはできないんです。今、当たり前のように人間が生きていますけど、その人間が生きているっていうことはですね、多くの生き物の犠牲の上に成り立っている命なんです。私が一日生きるっていうことは、それだけ、なんていうんですかね、罪もない動物たちが殺されているんです。はい。だけど仕方がないんですよ。 誰かが生きようと思ったら誰かが死なないといけない。みんな生きようとしたらそれは地獄なんです。みんな生きれないんです。人間だってそうです、ね。今こう何て言うんですかね、上で苦しんでいる人たちがいると。その上で苦しんでいる人たちをね、何とか生かそうっていうことで、医療、ね、医療団がこうね、助けに行くと。そして命がね、助かる。なんでいいことなんだってならないんですよ。なんでならないかって言ったらですね、それは命は助かっても食べ物がないんですよ。人の命が助かった分だけ食料が増えるわけじゃない。結局その誰かが死ぬことによって、ね、行くはずだった食料がその行かなくなってね、で餓死する人が増えていくわけです。
昔貧乏だったら本当に食い口減らすためによそに子供だったりとかね。
そうだ。だから誰かが生きるっていうことは誰かが死ぬってことなんです。
仕方ないことなんだ。
そう、それは罪なんだってことではなくて、その私たちの命っていうのは、そのまさにね、この命のリレーというかですね、命をつないでもらっているおかげで生きてるんです、ね。ああ私はもう定年退職したね、残りの人生ただ生きていくだけでいいんだ。そうじゃないんです。そうやって生きてる間にもたくさんの生き物が死んでるんです。魚も死ぬ、鳥も死ぬ、ね、牛も死ぬ。今なんか竹島の問題がありますけどね、漁業資源とかって言いますけどね、人間の勝手なルールですよね。
そうだよね。
でその魚たちはね、私たちはね、誰のものでもない、私たちの命は誰のものでもないって思ってると思いますよ。でもそれを人間が食べている。生きるためには仕方がない。
全部人間の目線だもんね。
はい。だから人間はですね、そのいろんな生き物から命をもらって生かされてるんです。だから私たちが生きてるっていうのは当たり前じゃないんですよ。命をもらいながら生きてるんです。なんで生きてるのかって言ったら、それは人間に生まれなければ果たすことができないことがあるからなんです。生きていなければできないことがあるからなんです。だから私たちは生かされてる。他の動物たちはですね、つまり誰かが死なないといけないんですよ。みんな死にたくないんです。全ての生き物はみんな死にたくないけど、誰かがね、誰かが死なないといけないんです。
アフリカのあの猛獣が襲ってそれ食べ取られたらみんな逃げるとか、
はい、
危険になって、
そう、誰かが生きるためには誰かが死なないといけない。それがこの世界なんですよ。みんなが生きていけるとかね、みんなが平等に生きておれるなんていうね、綺麗事なんて言えない。みんなが平等に生きる世界っていうのは統括なんです。それは生きるために誰かを殺さないといけない世界なんですよ。お互いに殺し合う世界なんです。みんながね、必死になってね、平等に生きようとしたら、生きるためには誰かの命をね、奪わないといけないから、だからお互いが殺し合う世界が待ってるんです。今人間が当たり前のように生活できているのは、それは他の動物たちが命を譲ってくれているからなんですよ。なんでか、それは人間に生まれなければできないことがあるからなんです。まあお釈迦様はですね、人心受け難し、人心行けがたし、今すでに行く。 形詩。今すでに弾くと。この身根性においてどせずんば、さらにいずれの章に向かってかこの身をどせ、まあ、このように言われていますけどね、人身受け方しっていうのは生まれがたい人間に今生まれることができた。人間に生まれるっていうことはですね、なかなかないことなんですよね。他の動物に生まれずに人間に生まれることができた、ね、もしかしたら鳥に生まれていたかもしれない、豚に生まれていたかもしれない、牛に生まれていたかもしれない、ネズミに生まれていたかもしれない、だけど今人間に生まれることができた。そう、それはなんで人間にね私たちは生まれてきたのかというと、仏法を聞くためなんです、ね、仏法を聞きがたし今すでに聞くと。仏法を聞くっていうことは非常に難しいありがたいことなんだ。その聞きがたい仏法を今聞くことができた。
お釈迦様がヒマラヤのヒマラヤさんの山から糸を垂らしてふもとの針
を、そうですね、そうそうそういかに仏法を聞くことが、ね、難しいかということの例えとしてですね、ヒマラヤ山のですね山頂から一本の糸を垂らしてですね、そのふもとにある針の穴にですねスポッとこう糸が入ると。そう、ありえないようなことがね起きると。まあもちろん仏法って言ってもですね、その形ばかりの仏教だったら聞けます。ちゃんと電磁式が現れてその電磁式から教えを聞いていくっていうことはめったにないことなんだ、まあ、それを一つに例えたのがですね猛気不木の例えってですね、その目の見えない亀がですね100年に一度海上に頭を出すと、ね、海の上にはですね一本の丸田んぼがあると。その丸田んぼのですね丸田んぼの真ん中にですねちょうど亀の頭が入るほどの穴が開いている。100年に一度ね浮かび上がるこの神がですね、この丸田んぼの穴にひょいっと頭を入れることがあると思うか、ね、これありえないでしょ。
100年に一度しか上がってこないでね。
ね、
そこに穴開いてるの亀分かんないでしょ。
そうそうそうそう、分かんない、目が見えないから、ね、でこれ入らないっていうふうに思いますけど、うん、この丸田んぼが例えばその海面全てに覆ってたらどうですか、
うんうん、
どっかに入るでしょ、
うん、
どっかに入るんです、うん、どっかで宝くじが当たってるのと一緒です、うん、私はなかなか当たらないけど、どっかに入る。で、この亀って何ですかと。100年に一度ってことはね、当然前置式。100年に一度ですね、前置式が教えを解けるときに、ちょうどそこにいた人じゃないと、教えは聞けないってことです。
なんと幸せなことで
しょう。そう、めったに聞けない。
すごいね。
まあこの亀がね2匹3匹でまた違ってきますからまあそれぐらいありえないことなんだってことです。うん、何のためにじゃあね、 私たちは仏法を聞くのかと言ったらですね、それは流転のですね、輪を断ち切ってですね、苦しみのない世界に出るためなんです。そのために他の生き物に譲ってもらって私は今生きてるんです、はい、このね、解脱っていうふうに言うんですね。私たちの仏教を聞く目的はですね、解脱。解っていうのはですね、解くっていうことです。これ解く、ね、解く。何を解くかって言ったら、いろんなこう、私たちの囚われってことです、ね、間違った考え方に囚われている。全ての苦しみはですね、囚われから起きる、ね、これ仏教で邪見っていうふうに言います。これどこに書いてあるかと言いますと、教行信書解度観ですね、463ページ、うん、右から2行目にですね、一切の悪行は邪見を因となす。一切の悪行、悪行っていうのは苦しみを生み出す行いっていうことです。なぜ私たちは苦しまなければならないのかというとですね、邪見を因となす。邪見なんだ、ここですよ。つまり間違った考え方が苦しみを生み出す元なんです。だからどんなにですね、仏様がいて阿弥陀様がいてね、助けてくださるっていうふうに聞いていたとしても、私の間違った考え方が正されない限り絶対に苦しみから離れることもできないし、浄土に行くこともできないんです。ただね、ただ念仏を唱えるだけで行けるんだとかね、ただ信じさえすれば行けるんだとかね、大いなる間違いなんです。邪見なんですよ。考えを変えない限り浄土には行けないんです。
間違ってるかどうかも聞かないと、はい、
そう、
気がつかないんだもんね。
だから間違った考え方が正されない限り、運命が変わらないんです。だからどんなところが間違っているのか、そしてどうしたらですね、それを正していくことができるか、それを聞いていかなければならないわけです。だから間違った考え方というですね、囚われ、自分の考え方は間違ってない、ね、自分の間違った考え方に囚われているところから解、解き放たれるということです。縛られているわけですよ、間違った考え方に、ね、私は間違ってないっていう考え方にとらわれて、そこをとらわれから離れてですね、邪見を正見へと変えていく。それを変えてくれる人が善知識という人なんですね。だから教行信書解度観にですね、一切のってことですね、463ページ、一切の右から1行目、凡行の因は、凡行っていうのは清らかな行いってことです。ですね、苦しみから離れていく悪行の反対ですね。凡行の反対が悪行、苦しみを生み出していく行いの反対は凡行、清らかな行い、苦しみから抜け出していく、この脱ってことですね、抜け出していく行いってことです。苦しみを抜け出していく行いはですね、善知識なりと、つまり正しく教えを導いてくれる人なんだってことです。一切凡行の因無量なりといえども、善知識を解けばすなわちすでに精進すとですね、凡行の因、つまり、苦しみから離れるいろんな縁はいっぱいあるけれども、だけど善知識が全てを精進するってことですからね、善知識がいなければ その苦しみから離れていくことはできないんだ。だからここにですね、465ページですね、右から1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、善男子、例えば戦士のよく人を渡すがゆえに大戦士と名付くるがごとしと。戦士っていうのは船頭さんです。船長さん、船長さんがその海を渡してですね、向こう岸まで、こうね、こう船頭さんがこう渡してくれますよね。その船頭さんがよく人をですね、こちらの岸から向こうの岸へと渡してくれるからですね。だから大戦士というと、諸仏菩薩もまたまた格のごとしですね、仏様や菩薩方も同じなんだと、もろもろの修行をして生死の大会を渡らしむ人々をですね、大会、生死の大会っていうのはですね、苦しみの海ということです、ですね、苦しみの海、私たちはこの生死生死を繰り返しているわけです。まあこのことについてはまたですね、時間があったら説明をしますけど、それを渡してくれる、苦しみからない、苦しみのない世界へと渡してくれるということです。この義をもっての家に善知識と名付くと。ただ苦しみから離れていくためには、善知識が必要なんですね。
正しく導いてくれる人に、はい、どっち向いていくか分かんないもんね、私たちは、ね、
そう、そこで、なぜ私たちは苦しまなければならないのかと、一番私たちを苦しませる大きな原因は何かというとですね、それが殺生業なんです。殺生業の方が重いです。つまり私たちを、まあ、苦しみの世界、地獄へと突き落としていく根本的な因が殺生業です。だから殺生業をなくせば地獄に落ちることはなくなります。
大変でしょ、なくすの。
はい、
なくす
ことは大変、いや大変かどうかは分かりませんよ。
でもこれからね、全知識がおられるから、うん、教えをちゃんと聞けばね。
はい、そう、この殺生業が一番の問題で、話は元に戻しますと、じゃあこの殺生とは一体何かというとですね、この活は肉体のことですから、この生とは一体何かというと心なんですね。心、かつは肉体、それに対し生というのは心、だから殺生業というのは相手の心を握りつぶす、心を踏みつける、心を傷つける行為が殺生業なんです。
相手の心、
そう、つまり我を通したりしてね、例えばテレビ買ってきましたね、ぜひ使ってくださいとね、そう、相手の心も考えずに我を通すことは殺生業になる。これね、本当に買ってきましたからぜひ食べてください、ぐーっとね、押し付ける、脳が言えないように押し付けてくることも殺生業になる。そこで殺生業とは一体何かというのが大無量寿経の下巻第1訳ですね、93ページ この摂生号というのはですね、一つの特徴があります、左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。その1のアクトは書店人民難道の類って書いてありますね。これは摂生号っていうのは伝染するってことです。
伝染する
っていうのは摂生号の人が飼っているペットまで摂生号難道って書いてあるんですね。難道って虫けらに当たるまでってことです。
そんな、
そうだから飼い主が摂生号ならば
ワンコまで
飼える。ワンコも摂生号になる。そうそうそう。
え、なんでワンコにまで移るの？
それはそういうふうに接するからです。どう接するかという、難道っていうのはね、だからその動物に至るまで摂生号というのは伝染していきます。
靴下だけじゃないんだよ
ね、難道の類、主役をなさん、主役ってもろもろの悪ということで摂生号のことです、ね、じゃあどんなことが摂生号かというと、強き者は弱きを服し、とこれが摂生です。だから上下ができるのがこれ摂生の特徴です。
なんてことでしょう。鍛えないように鍛えられれば。
どうしたんですか。
あのすごいこと。
強い者が、ね、強い奥さんが弱い旦那さんをですね、あんたはちょっとこういう風にやりなさいよとやったら、それは殺生後、ね、この場合に弱い旦那さんがはい頑張りますって言ってても、言う通りに動いてても殺生後。
言った人も接触。
はい、言われた人も接触。
言われた人も。
両方とも
グーゴーですから。
いや、
はい。ここね、だから強いものと弱いものがちゃんとこう上と下がちゃんと決まっていると喧嘩が起きる。でも接触なんです。あんた、ちょっとあれ立っといて。摂生
なるほどね。
そう、摂生
知らないでやるのが、
そう、知らないでやる罪が重いって言ったじゃないですか。
そうだからもう、
ね、お釈迦様が教えられてるじゃないですか。この焼け火箸を焼け火箸だと知らずに握るのと、焼け火箸だと知って握るのと、どっちが重いね、火傷をするかね、どっちが重いですか。
どっちも重い。
これが焼けている火鉢だとね、火鉢だと知らずに握るのと、知ってて熱いだろうなと思って握るのと、どっちが重い火傷をするか。
知らないで
ね、そうそうなんです。じゃあ仏教を知らないで、真実を知らないで、罪悪だと知らずにギューッと握るのと、仏教を聞いて、あ、これは罪悪だと聞いて、こうやって手加減して握るのと、どっちが重い火傷をするでしょう。
前者
の方がね。そうなんです。
知らないってこと
ですね。知らないってのは恐ろしい。
すごいね。
そう、
どれだけやってきてるもんだから。
そうそう、あんた
がっかりしちゃう。
ちょっとこれ買ってきたの。
そんなすごいこと言う。
どこに目をつけてると思ってんの。
やめめがそのこと言うの。
誰でしょうね。
なんでそんなこと言う人。ああ、驚いた。
ね。これ、摂生号って言った。だけど、自分が思いを通ってるときは、これでいいって思ってるんですよ。そうね。ね。亭主関白でね。はい、これ用意したか。って言ってね、行くのも、摂生号。虫殺すのは殺生かもしれない。何回も言ってるじゃん。虫を殺すのは殺生じゃないって
言ったけどさ、虫がそうだと思ってたから。
虫じゃないんですよ。虫じゃなくて、仏教は心が大事なんです。ね、体で肉体、ね、いろんな生き物を殺すことよりも、心で作るものが仏教では悪なんです。
虫を殺しても、 いいんだって殺すんじゃなくてごめんなさいねって言って殺したのと。
なまあ虫ってのはまあバーッとこう殺虫剤をまいてね死んじゃったっていうのはまあ仕方がないわけですよ。ね、ああたくさんの生き物を殺しちゃったっていうよりも夫婦同士でね、あんたこれちょっとやっといたろとか、ああ分かったよやっとけばいいだろとかね、これは罪悪です。だから殺生っていうのは強き者が弱きを服すっていうことで、強い者が弱い者に対して力ずくで、ね、力ずくで思いを通すことを殺生っていうふうに言うんです。力で、ね、あんた
そんなに言うかすごい人それだな、
あんた
誰でしょうね。
いない
よ。
そういないいないですけどね。ちょっとこの前まで 見えたような気が。
聞いたかいちょっと。
つい
こないのね。
ついこないのね。ついこないのね。どこに目がついてるのと。あんた頭がおかしいんじゃちゃうのかと。
いやいや。
口でね、本当にこう。画を通していた方がどっかにおられたような気がするんですよ。気のせいでしたっけ？
そうそう、
気のせいでした。気のせいでした。すいませんでした
ね。本当に。
いやー、びっくりしましたけどね。
相当なもんだね。
そうそうそう。
知らないで作る罪は。
そう、知らないっていうのを恐ろしいね。これ、殺生。
それでがっくりきてるのに、またがっくりきてる。
殺生。強き者が、弱気を服し、
一人でいる方が罪作んないね、じゃあ。
いやいやいや、こう仏教は心がって言ってるじゃないですか。一人だろうが相手がいようが、心がそういう気持ちを持ってたら一緒なんです。
出てくるか出てこないか。
そう、出てくるか出てこないか、その形として出てくるか出てこないかっていうのね、あんまり関係ない。心で思ってたら一緒なんです。うん、強い者が弱い者に対して我を通す。その時に出てくるのがですね、私は正しいから言うことを聞きなさいっていうね、心。あなたは悪いことをしたから言うことを聞きなさいとかね。だってそうなんですよ。ね、弱いからとは言わない。あんたは弱いからとは言わずね。俺が金を稼いでやってるから、俺の言うことを聞けとか、ね、あんたは間違ったことをしたから言うことを聞けとか、ね、私は、ね、正しいことをしているから言うことを聞ける。これ全部殺生と言います。
子供だから親の言うことを聞きなさいも殺生、
殺生です。子供だからっていうことで親の力ですね、うん、力を持って思いを通していくっていうのを殺生って言って、基本的に全てこれ我を通すっていうふうに言うわけです。だから我を通すと殺生になるわけね。我を通すと、だから殺生法っていうのはこの我と深く関係があるわけです。我っていうのは何かというと上逸支配の心なんですよ。例えば上逸っていうのは何かっていうと、私がここにペットボトルを置いた、来ました、ね、そうすると勝手に触ると、なんで勝手に触るんだ、これ殺生です。
触った人種
本当ですか？本当に？いや水ぐらい、いや水の例えで言ってるけど、他のものでも一緒でしょって。
まあ幅広いね、
幅広い。ね？
やっぱりガがついてる、ね。
そう、ガがついてる。
恐ろしか。
そうそうそうそう。つまりね、自分がその場所から離れても、うん、勝手に触ると怒るっていうのはもう殺生法なんです。つまり自分がここに置いたんだから、この場所にずっと自分がね、その自分に許可なく勝手に動かしちゃダメだと。これが殺生法なんです。 上逸っていうのは、自分がその固定したものはですね、ずっとその状態であってほしいという心が我なんです。ずっと例えば自分がもう上に立って相手が下に立ったら、ずっとこの状態が当たり前だと思うのが我なんです。ちょっと下の人がね、反論言おうもんならね、女のくせにとかね、いう風な感じで文句を言ってくる。我なんです。で、主っていうのは、これは、主人とか主君とか、権力者のように何でも思いを通したいという心。これは我なんです。通すのも摂政だけど、通されるのも摂政なんです。摂政号を受けるということで、摂政号が溜まっていきます。だから、この前、する側も罪を作るけど、される側も罪を作るんです。
作りたくないと思ったら、嫌だって言ったらどうなる？
嫌だって思ったら、嫌だって言うと、力ずくで我を通していくんです
よ。
強い方が。
もっと強い。
そうそうそうそう。
ね、
はい、
うん。
どういうふうにやるのが一番いいかっていうと、本当はやりたくはないんですけど、だけど、やらせていただきますっていうのがいいです。
弱い人。
弱い人が。
本当はやりたく
ないんだけど、やらせていただきます。本当は気乗りはしないんだけど、やらせていただきます。
ぐっと下手に出てくるわけだ。
そう。だけど、ここで自分の気持ちは伝えるんです。
本当はやりたくない。
上の人はですね、喜んでやってほしいと思うんです。まるでなんかね、やらせてるみたいじゃん。で、実際そうなんですけど、そうなんですけど、だけど、自分が悪いことをしてると思いたくないんです、上の人。いいことをしてるってことにしたいんです。だから、あんたは間違ってるから、私がね、教えて、いる通りに動けばいいんだとかね、
うん。
そういうような形になるわけですよ。ところが、いや、私はこういうことをされると苦しいですと。でも、言われたんだからやりますっていうふうに言うとね、なんか私が力で、あなたを思い通りに動かしてるように見えるじゃないですか。実際そうなんですけど、でもそう思いたくないんです、上は。だから、あなたが喜んでやりたいって言ったんですよねって言うにしたいんです。こうどっかに旅行に行くときにさ、ねえ、どっか行かないの？休みの日とか。こういうふうによく言うじゃないですか、女性とかが。もうその男性が、あ、じゃあどこ行こうかとか。ね、どこって言っても、なんか楽しいところとかってね。あ、楽しいところね。じゃあ、じゃあそこに行こうか、ここに行こうかとかってね。で、ドライブとか行くわけですよ。そうするとね、女性としてはね、何かこう思い通りにならないことがあるとですよ。ね、私はついて行っただけなのに、あなたはどうして考えてないの？渋滞に巻き込まれたじゃないの？あんたのせいでとかね。
そんなずるいのないし。
いやいやいや。何か思い通りにならないと、こう、せいにするわけです
ね。
私は悪くない。あんたが選んだから、あんたがどうしても行きたいって言ったからね。ついて行ったのに。
そんなずるいし、自分が行きたいって言った
ら。いやいや、そこは言わないんです。そこは言わない。私が行きたいとは言ってない。私はどっか行かないのって言っただけです。
すり替わるんだ
ね。ね。こう、奥さんがね、いや、家が建てたい、建てたい、建てたいっていうふうに言うわけです。旦那さんが分かった、もう分かった、そんなに言うなってことで家を建てると。ね。で、なんか思い通りにならないとね。ねえ、あんたが勝手に建てたでしょ、と。
勝手に建てた。
これ、摂政号です。
そんな、建ててくれて感謝しないと。
いや、そんなね、感謝できませんわ。
だって、旦那さんが建ててくれたってことはすごいことでしょ。
旦那さんが建ててくれたと、旦那さんは自分の召使いですから。これが摂政号なんですよ。摂政号っていうのは、下のものに人権など存在しない。 そうでしょ、子供が口答えしようもんならね、親の権力でね、何言ってんの、あんたは私の言う通りに動いてればいいの。
子供はまだ未熟だから少し教えてあげなきゃとは思うけど、
旦那も未熟だから、ね、私はよく分かってるので、ね、教えてあげなくちゃいけない。ね、そして私はこのね明細書をね諸葛亮孔明のように物事を正しく判断できるから間違いはない、私の言う通りに動いてればいい。
違いそのこと言えないよね、
はい、
違いの言えないよね。
いやでもそう思ってるわけですよ、うん、だからなんかね、いやあんたちょっと間違ってんじゃないのっていうふうに言うとね、私が間違ってるんだよ今。わかりました。
そういうのがほとんどかねえじゃやっぱり。
いやいや、まあこれはね最近本当女性の方が上に立ってることが多いですからね、
まあ、梅ちゃん先生だったら、
ね、梅ちゃん先生だったらね、男がねうーんとこうやってね明らかに男が悪いのにね、今回の牧もねお父さんが悪いのにね、お母さんの方がね、あのただいまって帰ってきてね、で、ね、すいません、何がすいませんですか、お母さんの方からね、そう、お父さんがすいませんって言えばいいじゃないですか。ね、お父さんはね、あ、かわいとか。
そうにね。
そうそう。まあ、ね、梅子よりは料理が美味しいけどな、とかね。こういうの、殺生号っていう
ふうに言う。すごい殺生号だよ、あのお父さん。
そうそうそう。強き者が弱き者を服しっていうのね。強い者が弱い者を思い通りに動かしていく。まあ、あ、ちょっと前のアメリカと日本って感じです、ね、強き者が弱き者を思い通り力でねじ伏せる、キリスト教を押し付けてくるとかね、そういう、うん、ありましたよね、アメリカがいろんな諸外国に対してね、まあ、だいぶ前の話になりますけど、ね、剣を取るか、それともね回収宗教を取るか、どちらかにね好きなものを選びなさいと言ってキリスト教を広めていった。これも相手の考えを破ってですね、自分の考えを押し付けていく、非常に恐ろしいわけですよ。例えば自分がある宗教を信じていた、相手は別の宗教を信じていた、お前の宗教は間違ってるんだって言ってガーッと押し付けたら、それ殺生なんです。下道だって言ってこうやってね本尊を叩き潰してこうやって踏んだりしたらね、それ殺生なんですよ。どんなに相手が間違った宗教を信じていたとしても、間違った考え方を信じていたとしてもですね、それを力づくでその我を通した場合ですね、それは殺生という大変重い罪になるんです。
特に心の拠り所になってるから、
そうそうそう
そ
う、それ
を否定されるっていうのは、
はい、
苦しいことだよね。
そうだから下道と言われる人たちほど殺生号が強いです。だからどんなに仏教だ仏教だって言ってもですね、この殺生号で我を通してくるのは下道と言われます、うん、例えばね、浄土真宗のものであってもね、創価学会の人、何だ創価学会、なんだダメなんだ、そういうふうに頭から否定したら、それは殺生なんです、うんうん、これは逆でね、創価学会のものであってるんですよ、他のね宗教に対してあんな宗教はダメだと、あんな地獄行きだっていうふうな感じで我を通したら、それは殺生なんです、うんはいね、どんなに相手が間違っていたとしても、どんなに相手が悪かったとしても、力づくって思いを通したら、それは殺生なんです。子供がね、なんか悪いことしたと、バチッて叩いた。ね、体罰だと。殺生なんです。
大阪でその、そういうこと、殺生、そりゃ殺生だわっていうの、あれはどういう意味なんですかね。
それは、ひどいわってことだと思いますね。
はい、ただやっぱりいくらかそれと
まあ同じような意味ですね。それは聖書、私の心は傷つきますわと、うんね、それは力づくでやるなんてひどいですわと、 こういうような意味だと思いますけど。
そんな殺生なとかってね、
よ
くね、
おしゃれです
ね。そう。だから殺生っていうのは肉体を殺すことではない。心を殺すことなんです。だから子育ての時に子供に食事を与えてるけど、子供の気持ちをこう握りつぶしてしまったら、ね、それ殺生なんです。
肉体じゃないもんね。
肉体じゃない、心なんです。
ね、大事なんです。
俺は働いているんだ、お前たちは言うことを聞けと、これ殺生です。そうやって殺生された人はどうなるかというと、当然上の者に対して恨みを抱くようになります、ね、親だからといってガーンってこう蹴ってきたらね、それはひどいじゃないですか、力ずくでね。
そう、なんか聞いた話だ、
ね、聞いたことがありますよね。どっかで聞いたことがある。そうすると下の者は力がついてくると上の者に対して喧嘩を抱むようになるんです。これが宇多田愛国賊師っていうんです、ね、いわゆる上と下がはっきりしているときは上が完全に力を持ってですね、下の者を押さえつけている。ところが下の者が力がついてくると統括っていう字ね、あ、そうだ、統括という世界になるわけ。両方とも意見を通そうとするわけです、ね、
上下が
そう
ちょうど並んだぐらいになった。
そうそうそうそう、ね、例えばお父さんがそろそろもう定年退職、息子さんがねそろそろ新しい仕事にね、あ、その代を移ってね、なると。そうするとね、当然息子さんとしてはね、これからは俺が上ですよね。お父さんは当然下になってくれるはずですよね。
お父さんは自分のやり方を続けて、
そう、自分の
大変大変。
そう、うちの親父と兄貴もそうだったよ。
あ、そうだったの、うん、
いや本当にそうだった。
大変だよね、うん、
みんな経験してるんだ、
な
ある程度は。
ね、そしたらどうなるかって言ったらですね、これはお互いに上と上を主張し合うようになる、ね、私も上になりたい、私も上になりたい、
大変だよ、ね、
こうやって、喧嘩が始まるわけです。
始まる。
ね、これ上上って上田のことじゃありません。上上違いますので ね, ね、お互い上になりたい、つまり今まで弱かったものが力をつけてきて強くなろうとするとですね、必ずそこに喧嘩が生まれるわけです、
うん、そうだ
ね自分が上でお前が下になれ、これは殺生法ですよ。だから自分が上の時はこう落ち着いてるわけです。
それなりにね、
そう、
こう安定してる。
そうそうそうそう、ね、親が完全に力を持ってて子供が弱い時は安定してる。
でも下にいる間随分我慢してたんだろう。
そうそう、我慢してるわけですよ、うん、で自分が上になったら、上になったら、上になったらって思いながら頑張ってるわけ、うん、そしていよいよ上だって思ったわけですよ。上だってね、上だっていう感じでなろうとしたらね、そしたら今まで上だった人は、ね、下がりたくないってこうなるわけ。
でも潔くね。
なるわけない、殺生
後。5が下がらせない。
そう、下がらせないんです。
なんぼ周りでも代を変わらなきゃなんないんだからって言っても。
それはね、いや、私が上のままで、ね、私のやり方でやってもらうことが正しいんだってことになるわけ。
こだわってたよね。
そうそうそうそう、つまりがっていうのはですね、自分が正しいっていう気持ちがあるんですよ、うんうん、正しい人が思いを通すことがどこ悪い、うんうん、ね、あとはまだね未熟なんだから、うん、俺の言うことを聞いて少しずつ力をつけていったらいいんです。だから私は上で、うん、あんたはまだ下だ。 これが殺生後、うん、私が上、旦那さんは下うまくいってないじゃないですか。お酒を飲んでこれはね、明らかにね、いや私は下になりたくない。
ああいうんでないの。
はい、違う違う違う違う違う違う違う違う違う
酒飲んだらそういう
違う違う違う、それは日頃下で苦しんでるから、たまにはお酒を飲んで
威張りたい、
威張りたい、上に立ちたいな。
でもちょっと前だね、そんなこと言ってんの
もう明らかにこうズドンとこうね、私が上よと乗せていきなさいって言った
そういうことになる。
そうそういうこと殺生
大変なことね。
いやいや、これはだいぶなくなってきたから今言えることですよ。昔の話です。昔の。今はもうそんなないですもんね。もう今ご主人の方がこう上に立って、うーんとか。威張
ってる。
威張ってる、威張ってる。
野球俺見せねえって威張ってる。
そうそうそう。
気に入っちゃった。え？今波の野球だな。今日決勝戦だって思ったから。びっくりしたよ。
いやいや、それだけ上に立った。
なんだこれやと思ったよ、これ。
いや、それだけね、仏法を聞いて、下に、って。下に。
立ったよね、これ。
はい。
75年も。
そうそう、ずっと上にいた。ね、権力を握ってたわけですよ。だけど、それがだんだん下になって。で、今まで下になってた人が上になる。
そこでこうびっくりすることが多いのよ、最近。
これはね、自分がね、気持ちよく下になると、うまくいくんです。
気持ちよくね。
気持ちよく
ね。そのところにしがみついたなんでね。
そうそうそうそう。でも殺生業が強いと下になりたくない。だから殺生業ってのはどうしてもですね、自分の権力というものね、力というものを失いたくないっていう気持ちと、自分は正しいっていうところに立ってるんですよ。
そんなこと一つも考えてないのね。
はい。
ソースを作ったから
って。そうなんだ。いや、だいぶ減りましたよ。そうそうそうそうそう。ところがその殺生業が強いと、喧嘩になるわけです。必ず。ね、お互い上になりたいっていうことで喧嘩すると。まあ今の日本とこ竹島みたいな、あ、竹島の韓国みたいなもんですよね。両方とも上になりたいと。ね、引いてあげることができないと。
戦争始まる
ね。こういうことで戦争が始まるわけ。どちらも上になりたい、下になりたくない、バカにされたくない、ただそれだけ。
動物の生存競争だって結局あのボスを決めるんだって、結局喧嘩みたいなので、
そうそうそう、
負けたものはそれで終わりだし、
そうそうそう、
まあ心みたいなそのものがないから力ずくでやっちゃうんだろう。
そうそう、うん、で力ずくで上に立ったものが何でもかんでも重いだと、うん、人間はですね、やっぱり正しいとか間違ってるという理性があるので、だからどうしても上に立ったものは俺は正しいと、間違ってることまで正しいってことにしてしまうわけです。こういう我があるから仏教でこういうことが正しいことなんですよって教えても、俺は間違ってないっていう感じで聞けないんです。だから殺生業が強くなればなるほど教えが聞けなくなるんです。だってどんなに真実を説いたとしてもですね、俺は間違ってないっていうことで跳ねつけてしまうんです。こうやって
自分が正義にな
る。そう、自分が正義なんです。
他の考えを受け入れようとしない。
そうだって相手の話を聞くっていうことは負けるってことになるから。あ、別に、まあ、勝ち負けは関係ないんですけど、ね、勝ち負けを問題にしてしまうのが殺生業なんです。だからなんでこんなね、やつの下にならなくちゃいけないんだとかね、なんでこんなやつにいいようにされないといけないんだ、そういう風になるのがこれ殺生後。そうやってこう喧嘩になる。喧嘩になると今度どうなるかというと、喧嘩になるとですね、次は残骸殺戮死っていうことで、お互いですね、こう傷つけ合うようになると。残骸殺戮ってね、 お互いがですね、もう殺し合うようになる。まあ昔のことだからね、やっぱり法律も何もないですから、こう、ああ、大丈夫です、はい。殺し合うようになる、ね。喧嘩し合うようになる。ね、で、そして、鈍性すってこう書いてありますね。鈍性す、互いに鈍性すっていうのは、互いに醜い争いを始める。醜い争いっていうのは、お互いに、こう、相手をですね、下げようと。相手の価値を下げようとするんです。だから、相手の悪口を言い合ったりとかね。相手がいかにダメな人間かということを証明しようとしたりしてですね。そして、お互いの存在価値がどんどんと下がっていくわけです。だから、もうそうやってね、殺生豪の人がいるとですね、そこがもう本当焼け野原のような状態になってですね、価値がどんどんとなくなっていく。はい。例えば、まあ殺生豪が強いね、夫婦がいたんですね。もうその家にいるともうだんだんね、俺なんて死んでもいいんだってこの感じになっていくんです。なんかこう建設的な考えを持つことができずに、もうどうせ俺なんてもう生きてても仕方がないんだってことで、ふてくされてくる。そうそうそう。
でも死ねないよ。
はい。
でも死ねないっていうのは思ったってね。
いや死ねないですけど、どんどんこうなんですよ、ぐーたらになっていくわけです。でぐーたらなね、旦那さんを見て奥さんは、全くあの人はねぐーたらなんだ。だからこんなことはしちゃいけないって言ってるのに、私の言うことさえ聞いてればいいのに。
だから
ダメなんだ。ますますね、ああ、酒飲めたら
だ、ああ。だから余計酒飲む。
そうそうそう。で、そういうもう酒飲んでぐうたらな人を見ても、本当にもうあいつはダメな人なんだからってね。そうやって。
お酒に逃げるっていうことは、自分の下がってるのをもう諦めちゃってる。
そうそうそうそう。もうダメだと。どうせ俺はこんな人間なんだよってことになると、うん、そういうのを見てまた奥さんはねもっと下げていく、うん、容赦なく下げる。
で自分も下がるしね。
そうそうそうそう。
全然いいことしても
ね。そうやって、なんてお互いが醜い争いをして価値を失い続けていくとどうなるかというと、うん、ですね、悪逆無道にしてっていうことですね、うんいわゆる 真実、真理からね、逆らって、世の中のそういうこう、ね、道理から外れたことをですね、続けていくと、ですね、後に王罰。後に、この報いがやってくる。ね。それは自念に思考すっていうことで、運命のようにね、苦しみの世界を生み出していくと。人命を期して犯すもの、許さずっていうことで、どんな人もこの殺生豪を抱えてる人は同じ運命をたどっていくと。どんな運命かというと、ゆえに貧愚。貧愚って貧乏になる。そりゃそうですよ。お互いもこうやって引きずり下ろしてるんだから。ね。でも、旦那さんは働かずにこうお酒を飲むと。奥さんはそれをなじると。やる気なんて起きてこない。また子供ができたら、その子供が金がかかることかかること。だってこういう殺生豪の間に生まれた子供っていうのは潰されるからです。心が。だからもう自分は無気力になるんですね。何やってもダメだっていう気持ちになるんです。
親の姿を見て、無気力。
そう、親がもう完全に権力を握ってるから、この親にはかなわないっていうことで、もう、なんていうんですかね、頑張れなくなる。で、頑張れない子供を見て、親がまたこう、お前なんでこうなんだと、こういうふうに頑張れよっていうね、さらに、こう、我を通してくるので、さらに、こう、苦しくなってくる。はい、
頑張れよ。励ましてるつもり
ね、まあ頑張れよって励ましてるつもりが力であんたのね、私のようにこう頑張れるようになりなさいと、ダメな人間なんだからって感じで言われてるような気がするわけ、はい、そう だからね、お母さんが頑張れば頑張るほど息子がどうもね頑張れなくなるとか、これ殺生法なんです、ね、で本人は悪い気持ち全然してないですからね。殺生法っていうのは殺生法を作ってる人は悪いことをしてるつもりは全くないですから ね、そのいいことをしてるつもりですからね。
正論を言ってる、
正論を言ってる、ね、正論を
本当に正論は傷つけるって聞いて
から、そうそうそう、正しいことを言ってるだけなんです、うん、でも正しいことを言うっていうことはね、この殺生法の一つのポイントはですね、分別心っていうのが強くなるわけですよ、うん、分別心、分別心っていうのは物事を二つに分けようとする心、うん、分っていうのはね、分ける、うん、分かれるということで、二つに分ける心を分別心って言って、全ての苦しみは分別心から起きるんです。分別心っていうのは価値があるもの、価値がないものっていうことでバチッと分ける、白黒でバチッと分ける、善悪でバチッと分ける心なんです。だから私が正しい正論を言うってことはね、二つに分けてるんだから、私は正しい立場なんです。当然相手は間違ってるってことになるんです。私が正しいところから話をすれば当然あなたは間違ってるってことになるんです。私が価値があるところから話をすればあなたは価値がない人間だと言ってるのと一緒なんです、ね、だから苦しいわけですよ。正論を言えば言うほど相手は傷ついていくわけです。なぜかって言ったら、二つに分けているから。自分が言われる立場になってみれば分かる。ものすごく苦しいから。あなたは本当に価値のない人間だと言われているようなもんなんですよ。あなたはダメな人間だと言われているようなもんなんです。ね、例えば、ねえ、あんた、東京から。北海道に戻ってきなさい、ね、それが正しいことなのよっていう感じで言うとこんなことはないわ、東京で一旗あげてやるわって、ね、なる、ね、それは何が正しいか何が間違ってるかっていうことを問題にすればするほど自分は正しい立場で相手の間違いをこうついてしまう。これが殺生法。だから殺生法が強くなればなるほど聖者というのがね強くなる。白黒っていうのがね、白黒つけないとねもう嫌だっていう風になってくる。で自分が白だったらいいですけどね、黒の立場になったらねもう苦しいこと苦しいこと、ね、それはなぜかって言ったら当然自分が白の立場の時にね、正しい立場の時に黒いものに対してねバンバンバンバンバカにしたりね責めたりしてきてるわけです。なんで言うこと聞かないの、ちゃんと私の言うこと聞きなさいってことでやると、それが全部報いとなって黒の立場になった時にやってくるわけ。例えばそのね、なんていうんですかね、こう車だったらね、前でチンタラ走ってる車に対して全くこのね車はね本当に遅いんだからとこういうふうに思うとね、自分がねゆっくり走ってね後ろから車がつけられるとね、もう気が切れないとこの後ろの車はチンったら走るよってとね思っているんじゃないかと感じてしまう。
嫌だったら見えてけばいい。
後ろの車。いやだからそう、嫌だったかそうじゃなくてつけられること自体が嫌なんですよ。
つけられる自体がね。
その別に相手がどう思ってるかじゃないんですよ。自分はそう感じてしまうんです。だから恐ろしいんですよ。自分が思ったことは全部返ってくるんです。自分が上の時にやったことは全部下になった時に返ってくるんです。これを因果応報って言うんですよ。自分が上の時に力ずくで思いを通す、力ずくで我を通す、バカにする、責める、否定する、全部自分が下になった時に返ってくる。だから下になりたくないんです。
に撒いた種が
そう
帰ってくると思って恐ろしいよね。
それがもう下になると帰ってくるような感じがするので ながら下になりたくないんです。上になろうとするんです。で喧嘩になるわけですよ。そして醜い争いが始まると。まあこういうことですけど、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。